あ、どうも、キャムです。今回はですね、セルフコントロールプログラム第2回心の法則、負の感情の起源を知るというところを説明します。前回はですね、第1回心の法則、心の法則のうち、3つの法則があるよというところをご説明しました。覚えてますかね、皆さん。心の法則1番目、心には状態が存在する。2番目、心の状態にはご機嫌と不機嫌という状態が存在する。心の法則3番目、心の状態がご機嫌であればあらゆるパフォーマンスは上がり、不機嫌であればあらゆるパフォーマンスは下がるということでしたね。皆様もワーク取り組んでいただいて、染みついてきたんではないかなというふうに思ってはいるんですけれども、今後ですね、第1回の内容、心の法則を知るというところは、すべての内容に、生きてくるところなので、しっかりと、これからもですね、復習して、いつでも心の法則答えられるように、しておいていただければと思います。はい。では、今回第2回心の法則、負の感情の起源を知るというところで説明していきます。そうですね、負の感情。毎日毎日、皆さんも、嫌なことって起こりますよね。嫌なことを言われたり、嫌な出来事があったり、急に雨が降ったり、苦手な人と、話をしなきゃいけなかったり、っていうことが本当にもう毎日毎日起こってきて、なんだかやだなーって思ってる方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけども、じゃあこの負の感情っていうのが発生する、感じている、感じてしまうということに関して、それはもうどうしようもないものなのかっていうところをちょっと考えていきたいと思います。で、そうですね、この毎日毎日負の感情、嫌な出来事、嫌な言葉、嫌な人、嫌な他人ですね。こういったことをどうしようもないと思って諦めてしまえば、もう暗い顔で沈んで生きていくしかないと。で、暗い顔で生きて、いるとですね、なかなか、いい出来事も起こりにくいというか、もっと言うと、いい出来事が起きたとしても、いいと感じにくい。チャンスをつかみにくいって感じですかね。自分の心があくまで、晴れやかとまではいかなくても、普通のニュートラルな状態であれば、まだですね、いい出来事があった時に、それを掴むこともできるかもしれないんですけども、暗い顔で沈んでしまうとちょっと難しいかなというふうに思います。なぜかというと、暗い顔で沈んでるとなかなか、話しかけづらかったりとかですね。負のオーラが出ちゃってる、なんていう言い方をしますけれども、なかなかそういうオーラが出てると、チャンスも掴みにくい、というのが、あるような気がします。はい。ではですね、この負の感情というのがなぜ発生するのかっていうところなんですけど、一般的に皆さん、現代人というか考えるのが、負の感情っていうのは、出来事や他人とか、そういう嫌なことがあって、それを受けて、自分の中に発生してるんだよ。自分はそれを浴びてるんだ、みたいな感覚ですよね。そういう感覚を持ってるとは思うんですけども、実はですね、この負の感情、どこが起源かという意味合いで言うと、自分の心が起源なんですね。何が言いたいかというと、自分の心っていうのが、本当は意味なんてついていない、ただの事象に意味付けしてるんですね、実は。で、現代人、我々も、そうですし、我々もというか僕もそうなんですけども、この嫌の理由っていうのを、外界に求めてしまいますね。先ほども言った通り、嫌な人が来たから、俺は嫌なんだとか、雨が降ったから、なんかもう最悪とか、すぐにそういうふうに外界が起源で自分がその次に影響を受けているんだっていう、感覚を持っている人たくさんいるんですけども、でもですね、冷静に考えてみると、嫌という意味がついた人間っていないんですね。で、嫌という意味がついた言葉もなく、嫌という意味がついた出来事もないです。なんでかっていうと、 嫌という意味がついた人間が本当にいるんだったら、その人に会う人会う人、必ず嫌な気持ちになるはずなんで。嫌な言葉もそうです。その言葉っていうのが嫌というものが本当についている、発している、物質として本当に発しているんであれば、すべての人が、嫌という、影響を受けて、もやもやもやもやしてしまうんですけども、そんなことも必ずしもないはずなんですね。で、嫌という意味がついた出来事もない。まあ、先ほど雨が降ってきて、嫌だな、最悪だ、っていう、ことを言うなんて、いう例を挙げましたけれども、でもですね、雨が降って喜ぶ人だって、まあ、世の中にはいるわけですね。水不足のところで、もう雨が降ってきたら、わあ、嬉しいぞ、なんてことになるわけなんですけども、となると、やっぱりこれ、出来事にも必ずしも、ベタッとこう、意味がくっついて、その嫌という物質を発生してる、ということではどうもなさそうだと、いうことがわかりますということなんですね。で、まあ、これは考え方の問題なんですけども、人っていうのはまあ動物ですよね。大きな括りで言うと。で、言葉っていうのは、音波、音声ですね。もちろん言葉自体に意味はあるんですけども、物質的に考えると音声ですよね、と。で、出来事っていうのは事象なんですね。まあ、雨が降ったとか、まあ、池があるとか、太陽が差してきたとか、まあ、ただのそういう事象ですね。で、本当は本当は、それってもうただそれだけのこと、まあ、人、言葉、出来事、ただそれだけなんですけども、ただその事象にですね、まあ、今までの経験とか、まあ、そのものに触れた時に、ちょっと自分の中に嫌な思いが起こったから、まあ、次回以降、やっぱり同じように嫌という意味が発生してしまう。なんてことになりがちで、その事象に嫌という意味をつけて苦しんでるのは、実は実は、我々、僕たち自身の、心の働きなんですね。嫌という物質がやってきて嫌な思いをしているわけじゃなくて、その何か事象が起こって、それに反応して、心が反応して、嫌という、感情が湧いてきてるって感じです。ここがちょっとですね、実は大きな違い、同じように聞こえるかもしれないですけども、大きな違いになってきます。で、まあ、考えてみるとですね、今の話で、すべて自分の心が、まあ、事象なりに、嫌という意味をつけているんであれば、それはですね、なんでしょうね、そのお前の心が悪いんだとかそういうことではなくて、まあ、それは、心が悪いんだとか、絶望だとかではなくて、むしろそれって自分自身のことであるというならば、自分で制御できるっていう希望なんじゃないかっていうことが、考えられるわけですね。まあ、なんでかというと、他人とか出来事っていうのはなかなかこう影響を及ぼしにくい。まして対象が大きくなればなるほど、まあ偉い人とか、まあ、自然とかなってくると、もうこちらから何かを及ぼして変化させるっていうのがほぼほぼ難しいような状態になるんですけども、ところがところが自分自身ということであれば、まだこう影響を及ぼす可能性が、まあ他人とか外界というよりははるかに大きいわけですね。なぜかというと自分自身のことだからってことになります。はい。で、重ねて申し上げるんですけども、これあなたの心が弱いとか悪いとか、じゃああなたが頑張れよとか、そういうことを言いたいのではなくて、ただ単にですね、考え方として、自分の心に嫌が湧いてきて、まあ、嫌が張り付いて、まあ、それで辛い思いをしてるんだったら、そこにちょっと注目してみて、もしこれ、もしこれをコントロールできるようになれば、それって全然違う。ぐっと人生が生きやすくなるでしょっていうことが、まあ、言いたいってことなんですね。はい。では、ここから本題なんですけども、じゃあ自分の心が、じゃあ嫌という意味をつけたということは分かりましたよと。じゃあ一体それをどのように処理すればいいのかっていうところ。になるんですけども、心についた嫌っ ていう、この嫌という感情を処理する方法、その1なんですが、まず嫌と感じた瞬間の状態を認識することです。まあ、これどういうことかというと、ついつい皆さんやってしまいがちなのが、嫌という意味が湧いたから、何かしなきゃいけないとか、何かこう改善しなきゃいけないっていうふうに考えてしまうんですけども、いやいや、それはですね、実は次のステップ、次の次ぐらいのステップかもしれないですね。まず最初のステップとしては、この心についた嫌、今自分が嫌って感じたなって感じるのが、まず一番最初にやるべきことになります。というのも、第一回のお話覚えてますかね？ついついみんな結果のことだけ考えて、自分の心のことはなかなか考えないっていう、そういう状態になってしまっているので、なので、まず自分の心について、何をしようではなくて、まあ、自分の心について、そういう働きがあるな、そういうことを感じてるなっていうことを認識するっていうのが、まずまず、第一歩の、身につけてほしい習慣になります。はい。例えばですね、これ何か、バカとか、アホとか、嫌なことを言われたとしましょう。その時に、いい気分はおそらくする人は、あんまりいないと思うんですけども、その時に、バカとか、中傷、誹謗中傷ですね。そういう言葉を受けた時に、まず自分が嫌だと感じてるなっていうことを認識すると。それが第一歩で、では認識したらですね、体の変化をちょっと感じてみてください。で、おそらくなんですけども、大体の人が嫌って感じたら、胸が痛むか、頭が痛くなってると思うんですよ。頭のどこかが。で、それってどこだろうなっていうふうに意識を向けてみる。まあ、僕の場合は、頭の右の方の、そうですね、こめかみの上のあたりというか、そういったところが、頭痛みたいにキューッとこう痛くなったりするんですけども、まあ、そういった状態になってるのは、これ嫌っていうやつが来たな、発生してるな、それ自分の心が、発生させたなっていう、そんな感じで、認識していく。まあ、自分自身のこととして、自分自身の中で認識していくっていう感じですね。はい。で、これ、慣れないうちはですね、嫌と感じた瞬間、状況とか、嫌なこと言われた、で、体の反応、頭が痛くなった。これをちょっと覚えておいてほしいんですね。で、単純にちょっと覚えておくの難しいと思うので、一日の最後に、日記を書いて、記録しておくっていうのも、有効な手段になります。後で見返すとですね、こんなことで嫌感じてたな、で、体の反応、ここの頭のここが痛くなってたな、とか、いうのをつぶさに、冷静に観察することができますので、効果的な方法かと思います。はい。で、次ですね、方法その2、心についた嫌を処理する方法その2なんですけども、よく言われがちなのが、特に男性そうなんですけど、男の人、男性、僕も男性なんですけども、言い訳を言うなってよく言われるんですね。ちっちゃい頃から言われてる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、実はですね、この言い訳を言うなっていうのはなかなか難しくて、で、なんでかっていうと、僕たちは、現代人、現代社会生きる中で、もう理屈で考えざるを得ない社会なんですね。何につけてやっぱり理屈が通ってないと、社会生活なかなか難しいというところがありますので、で、その中でですね、なかなか言い訳を言わないっていうのは、これは非常に難しいと、心の中に我慢を強いるような、動きになっちゃいますね。で、なので、言い訳を言わないっていうのはちょっと、心の負荷的に、我慢を強いるようなことになってしまいますので、じゃあ、どうするかというと、心に嫌を発生する源っていうのは、意味付けであると。で、この意味付けっていうのは、認知の脳が行う、認知の脳っていうのは、理屈を考える脳みそなんですけれども、で、そう考えたときに、この嫌っていうのを消すためには、じゃあ考えなければいいのかとか、 なんかこう、切り替えるために淡々と他の作業を集中すればいいのか、我慢すればいいのかとか、そんなことになっちゃうんですけども、いや、そうではなくて、だからこそですね、もう、言い訳、どんどん、まあ、気にせずに、じゃないですけど、まあ、自然に、もう言ってもいいじゃないかと、考えると。で、まあ、認知機能、まあ、理屈の脳っていうのは、心に実は嫌っていう感情を生む、根源なんですけども、でも、それって別に嫌っていうのは、悪っていう意味がついてるわけでもないので、ただ単に心が嫌って感じてるな、ただそれだけなんですね。先ほどの話で言うとただの事象なんですよ。それはそれでただの事象だっていうだけの話なので、まあそれはそれでもう認識してしまって、あ、言い訳言ってるな、あ、心に嫌って感じてるなって、これ認識することが大事ですと。で、ここで、思い出してほしいのが、やっぱり心の法則なんですね。心の法則覚えてますかね。はい。不機嫌であれば、その人のパフォーマンスは、あらゆるパフォーマンスは下がってしまうということなんですね。じゃあ、言い訳言ってる時とか、嫌って感じてる時って、ご機嫌でしょうか、不機嫌でしょうかっていう話になると、そうですよね。不機嫌っていうことになります。じゃあ、不機嫌だったらパフォーマンス下がってるよね。心の法則3番目ですね。不機嫌だから心の、状態。不機嫌になっていて、パフォーマンス下がってるなということなんで、じゃあ、まあ言い訳言ったけど、これってご機嫌じゃないよなとか、まあ言い訳言ったけど、これじゃあパフォーマンス出ないよなとか、ああ言い訳言って嫌って感じてるけど、これじゃあちょっと結果は出ないよなとか、言い訳言った後にちょっと考えてみてください。で、言い訳は言ってもいいんですけど、まあ、その後に、まあ、パフォーマンス上がんないよな、これじゃあって、しょうがないなって、こう一言ですね、その後に、考えるような感じで、受け止めていただきたいなというふうに思ってます。で、その認めた後にですね、まあ、パフォーマンス今下がってるよなって、まあ、じゃあもうしょうがないな、パフォーマンス下がったままちょっと行ってみて、まあ、気持ちが切り替わったら、パフォーマンス上がるわけだけれども、なんて考えながら、ちょっとまあ、やっぱり、現実に向かっていく、前向きに歩き出すということをしても、まあ対応としては全然遅くはないです。まあ苦しいのがですね、言い訳を言っちゃダメだって言ってもやもやもやもや我慢してる。そうすると多分顔がすごいことになってると思うので、眉間にシワが寄ってですね、すごいことになってると思うので、あんまりそういう我慢はですね、まあ長いこと続かないかな、長いこと続かないかなだけだったらいいんですけども、他に知らない間に八つ当たりしちゃったりとかですね。まあ、そんなことになっちゃうと、やっぱりこう、いい状況になりにくいというか、幸運が手に入りにくいというような、負のスパイラルに入ってしまう可能性が非常に高いので、まあ、そこは一つ気をつけて、まあ、今回ご紹介した方法ですね。まあ、言い訳言ってもいいけど、まあ、嫌って感じてもいいけど、でもそれってパフォーマンス上がってないよねっていうのを繰り返し繰り返し考えていっていただきたいなというふうに思ってます。はい。ではまとめです。心についた嫌、負の感情っていうのをまあ認識しましょう。で、その対処法なんですけども、まずはですね、嫌っていう感情が発生したな、心の中に発生して、自分が心が発生させて、それが湧いてきてるなーっていうことを感じましょう。まあ、頭とか胸とかのですね、まあ、体の変化、どこが痛くなってるかなっていうのも、まあ、つぶさに観察してみてもいいです。はい。で、対処法2番としては、対処法の2としては、言い訳を一通り言った後にですね、まあ、これじゃあでもダメだよな、パフォーマンス上がってないし、結果出ないよなっていうことを、まあ、その都度その都度認識していってほしいなというふうに思います。はい。では最後、心の法則第2回、今日のワークなんですけども、自分がですね、嫌って感じた瞬間の体感、これをアウトプットしてみてください。先ほど言った通りですね、嫌を感じたら、まあ、頭の、なんだかな、右上の、こめかみの上の方から、ここがなんかキュッとなるなとか、痛くなってるなとか、ああ、これは今自分、 嫌って感じてるな、そういうことか、自分の心が嫌って意味つけてるなって感情湧いてるなっていうことを、まあ、つぶさに感じていってほしいなというふうに思います。で、これを日記に書いても、まあ、日記をご用意いただいてですね、書いていただいても OK ですし、もちろんキャムの公式 LINE へのアウトプットしていただいても全然構わないので、はい。そういった形で嫌っていうのをですね、つどつど体感していって、その経験、体感っていうのをアウトプットして、自分のものに、まあそういうことだよねっていう感覚を得ていてほしいなというふうに思います。はい。では、セルフコントロールプログラム、心の法則第2回。今日はこのあたりで、終わりとしたいと思います。ありがとうございました。次回、心の法則第3回でお会いしましょう。またよろしくお願いします。ありがとうございました。